14ページ5特集丸2ちょっと未来の宇都宮ユースマート推進協議会と進める新たな街づくり。本市では少子高齢化、人口減少が進む中、もっと便利で暮らしやすい街を作るため、ICT、情報通信技術などの最新技術を活用した取り組みを実施していきます。今回はこれまで取り組んできた実証実験と、これから新たに取り組む実証実験を紹介します。問い合わせ、スーパースマートシティ推進室、電話632-5114。実証実験の今後の予定など、スマートシティに関する最新情報はこちらから、QR コードの表示あり。14ページ、写真。タイトル背景に、ちょっと未来の宇都宮をイメージした写真が添えられています。東京都心を青と白で表現。高層ビルが立ち並び、背後にはスカイツリーも見えます。写真終わり。これから取り組む実証実験。子育て・教育分野。アプリを活用した子育て世代の頼り合い推進プロジェクト。スマートフォンアプリを活用し、気心の知れた保護者同士で、子供の一時預かりや送迎、お下がりの譲渡、お裾分けなどの声の掛け合い、頼り合いが円滑にできるシェアコミュニティの創出を目指します。14ページ、イラスト。同じ保育所に通う子供を持つ家庭同士がスマホアプリでつながり、コミュニティを形成している様子をイメージしたイラスト。サークルと十字でネットワークを表現。5つの子育て家庭と2人の先生がネットワーク上に描かれています。イラスト終わり。事業担当企業の声。あずまま。スマホアプリ1つで保護者同士が頼り合うことができます。保育所などのコミュニティで運用するため、知り合いだからこその安心があると思います。ぜひ使ってみてください。健康・福祉分野。データ分析による効果の見える化や、オンライン体操教室の開催による効果的な介護予防推進プロジェクト。高齢者の健康データなどの様々なデータを利活用し、介護予防事業の効果の見える化を進めます。また、オンライン体操教室などを通し、効果的な介護予防事業の推進と、健康寿命の延伸を目指します。14ページ、イラスト。パソコンを使ってオンライン体操をする高齢者をイメージしたイラスト。頭上でタオルを両手で引っ張り、大きく伸びをしています。パソコン画面には指導中のインストラクターと円グラフや棒グラフが見えます。イラスト終わり。事業担当企業の声、NTT ドコモ。様々なデータや ICT 機器を駆使して、高齢者の皆さんがいつまでも元気で過ごせるように全力でサポートします。一緒に健康寿命を伸ばしましょう。エネルギー分野、3D ハウスモデルと AI を活用した農業ハウスの省エネ化、省人化プロジェクト。ハウス内の状況や状態を 3D 化し、ICT、情報通信技術や IoT、インターネットにつながる様々なもので収集したデータを見える化することで、ハウス内の環境管理を的確に行い、省エネ化と作業の効率化を図ります。15ページ、イラスト。スマホやパソコンでビニールハウス内の状況を遠隔確認する様子をイメージしたイラスト。中継基地を挟んで左にハウス、右に麦わら帽子をかぶり、スマホを操作する農業従事者が描かれています。ハウスの周りには暖房器具や換気扇、給水設備などが描かれ、農業従事者の周りには時計やハウス内の温度、湿度などのデータとともに、故障中の文字が書かれています。イラスト 終わり。事業担当企業の声、クラフトワーク。ハウス内の温度や水量などをリアルタイムに遠隔から確認できます。将来的には AI が全体を最も効率の良い状態にしてくれるので、省エネにもなりますよ。エネルギー分野、再生可能エネルギーのさらなる地産地消に向けたエネルギーネットワーク、プラットフォーム構築プロジェクト。再生可能エネルギーの発電データ、利用者のデータを活用し、電力網を最適に運用します。エネルギーをさらに効率的に活用し、低炭素で災害に強い街を目指します。15ページ、イラスト。地域内で発電と消費を行うことをイメージしたイラスト。左に森林内に設置されたソーラーパネル。右に真っ赤な太陽とビル群が描かれています。ソーラーパネルから電力供給をイメージする矢印がビル群に向かっています。イラスト終わり。事業担当企業の声。東京電力パワーグリッド栃木創始者。地域の再生可能エネルギーを地域で消費することで脱炭素を実現します。エコなだけではなく、災害時にも強い街を目指して取り組みます。これまで取り組んできた実証実験。スマートモビリティサービス。地域内交通運行予約システム導入プロジェクト。地域内交通の利便性を向上させ、運行をより効率的にするために実施した実証実験です。電話やアプリで予約すると、コンピューターが最も効率的なルートや順番を計算するシステムを用いた運行をしました。運転手の負担が減るほか、運行便数が増える、利用者の待ち時間がわかりやすくなるなどのメリットがありました。15ページ、写真。2枚あります。1枚目、詐欺草河内号。紺色のミニバンタイプのタクシー。ドアにはハートマークやみんなのタクシーの文字が書かれています。2枚目、清原先駆け号。白とグレーのワンボックスカー。ボディサイドには四つ葉を思わせる模様がピンクや黄色で一筆書きされています。乗り降りしやすいように黄色で縁取りされたステップと手すりも見えます。写真終わり。利用者の声。清原地域内公共交通運営協議会事務局長森本康介さん。家の近くに停留所が増えたり、便数が増えたりしたので便利になりました。目的地にも以前より早く到着できるようになったので大満足です。15ページ、写真。事務局長森本康介さん。カジュアルなワイシャツ姿、メガネをかけたロマンスグレーの森本さんです。写真終わり。今後の運行予定。河内地区、詐欺草河内号。運行期間、8月2日から31日。清原地区、清原先駆け号。運行期間、8月23日から9月17日。スマートホスピタリティ。AI カメラなどを活用した情報発信、データ分析プロジェクト。混雑を避けて街中を回遊できるようにする実証実験です。AI カメラなどで人流データを収集し、飲食店の混雑状況などのデータと合わせ、デジタルサイネージや市ホームページを通じてリアルタイムの情報発信を行いました。その結果、ホームページへのアクセス件数から混雑マップへの高い関心が確認できました。14ページ、写真。オリオンスクエアに設置されたデジタルサイネージ。高さ2メートル、幅1メートルほどの電子看板です。 横に4軒、縦に5軒、合計20軒の飲食店のおすすめメニューや混雑状況が表示されています。写真終わり。ルネッサンス大谷。大谷地域における観光型MaaS中プロジェクト。中、多様な交通手段を切れ目なく連携させることで、誰もが移動しやすい環境を実現する仕組みのこと。中、終わり。MaaSの構築に向けた実証実験です。景観をゆっくり楽しみながら移動できるグリーンスローモビリティの運行のほか、駅から大谷地域までの公共交通、大谷地域内の観光コンテンツとそれを結ぶ移動手段の予約、決済などをアプリ一つでできるようにしました。その結果、人の移動が増える、滞在時間が長くなるなど、様々な効果を確認することができました。14ページ、写真。グリーンスローモビリティの運行。座席と屋根があるだけのゴルフカートに似た EV バスです。3列シート7人乗りで、雨よけのビニールシートが四隅に取り付けられています。フロントは黄色で宇都宮市の文字が書かれ、フロントガラスにはミアリーちゃんのイラストが貼られています。写真終わり。